IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズ編集長の浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはセキュリティ対策ソフトの押し売りが急増。情報処理推進機構は5月2日、4月のコンピューターウイルスや不正アクセスの届出状況をまとめ公開しました。それによると4月のウイルス検出数は前月から3割減少し、約179万個にとどまったものの、セキュリティ対策ソフトの押し売りに関する相談が急増しています。
この押し売りでは、ウェブサイトを閲覧していると突然あなたのパソコンは感染の恐れがありますという偽のポップアップメッセージが表示され、クレジット決済でソフトウェアを購入するまでしつこくメッセージを表示する悪質なケースもあると報告されています。情報処理推進機構では、正規のセキュリティ対策製品がこうした脅しのようなメッセージを表示することはないと指摘し、注意を促しています。
マイクロソフトと SAP の連携ツールデュエットが6月リリースへ。マイクロソフトと SAP は5月2日、マイクロソフトオフィスと MySAP ERP を連携させるための新製品デュエットを予定通り6月から出荷すると発表しました。メンドチーノのコードネームで開発が進められてきたもので、今年下半期には日本語への対応も予定されています。
デュエットによってユーザーは使い慣れたマイクロソフトオフィスから MySAP ERP の機能、例えば予算管理、スケジュール管理、休暇届、組織管理などにアクセスできるようになります。マイクロソフトと SAP は一時合併まで検討していました。デュエットはそうした両社の共同開発による最初の製品として注目されます。
Windows Vista、さらに3ヶ月の遅れも。調査会社のガートナーは5月2日顧客向けの報告書の中で、マイクロソフトの次期主力製品である Windows Vista の出荷がさらに少なくとも3ヶ月遅れ、コンシューマー向けリリースは2007年4月以降にずれ込む可能性を指摘しました。マイクロソフトではこの報告書の見方に反論し、現在でも予定通り出荷する計画だと話しています。
Windows は世界のコンピューターの約 90% に搭載され、マイクロソフトにとっても売上のほぼ3分の1を占める主力製品です。 Vista はその約5年ぶりのメジャーアップグレードとなります。マイクロソフトは当初2005年の投入を目指していましたが、その後2006年に延長し、さらにこの3月には品質向上のために、例えばコンシューマー向けリリースは2007年1月になると発表していました。ガートナーではさらに3ヶ月は遅れる根拠として、ベータテストから製造までの日数を挙げています。 Windows 2000では実に16ヶ月を要しており、最近ベータテストが本格的に始まった Vista の場合も9ヶ月から12ヶ月は必要だとしています。
Windows CE でモバイルを攻めるマイクロソフト。マイクロソフトは5月9日ラスベガスのモバイル&エンベデッドデブコンで Windows CE 6.0 のベータ版をプレビューしました。新しい CE では3万2000のプロセスを同時に実行できるようになり、それぞれのプロセスは 2GB の仮想メモリアドレス空間をサポートするなど、カーネルのアーキテクチャが大幅に変更されています。
マイクロソフトではデスクトップ市場がすでに飽和している中、モバイルデバイスが同社の成長の鍵を握る市場だと考えており、 Windows CE はそうした戦略に沿った重要なコンポーネントです。カーネルの強化はもちろん、ビジュアルスタジオ2005との統合強化も大きな特徴で、 開発期間の短縮とコストの削減を迫られている開発者のニーズに応えるものです。
ありがとうございました。さて、先週もいろいろなニュースがありましたが、先週のニュースの中で浅井編集長が最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。先週のニュースオブザウィークは、 NEC が iPod を活用した e ラーニングシステムを発表。 NEC は5月5日 iPod に対して教育コンテンツを配信する e ラーニングシステムを製品化し販売を開始しました。2004年秋から販売してきた e ラーニングシステム iCollab LMS に新たに開発したポッドキャスト対応オプションを組み合わせたもので、ポッドキャスティングで配信するコンテンツのサーバー登録が簡単に行えるほか、受講履歴やオンラインで提出されたレポートを管理するラーニング管理システム本来の機能を活用することができます。 iPod は音楽やビデオだけではなく用途が広がっているんですね。
はい、この番組もそうなんですが、エンターテイメント以外にも iPod の用途は広がってきています。 NEC では大学のような教育機関をユーザーとして想定しているようですが、 e ラーニングを効率的に活用したい企業にも iPod は適したソリューションだと思います。今や企業はセキュリティ対策や法令遵守などを目的とした内部統制を迫られており、社員やパートナー企業を対象とした教育やトレーニングが重要視されてきています。一部のグローバル企業ではパソコンを使った e ラーニングが随分と普及していますが、ただでさえ忙しい中デスクに座って学習する時間をなかなか確保できないのが実情でしょう。しかし iPod であれば時間が限られている中でも、例えば通勤や移動の電車の中でも学習を進めることができます。 NEC の e ラーニングシステムの場合は、もともと受講履歴やオンラインで提出されたレポートを管理する機能があるため、企業が学習の進捗をチェックすることもできます。 iPod に限らず、ビデオやオーディオのコンテンツを持ち歩ける携帯端末が普及すれば、 e ラーニングシステムとしてそれらを活用するソリューションや事例もたくさん出てくるのではないかと期待しています。
はい、持ち歩けるということでどこでも勉強できるのは便利ですが、通勤の電車の中でもしなければならないとなるとちょっと大変そうですね。
仕方ないところですね。
はい、はい、ありがとうございました、はい、それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は5月22日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。 IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。